web, un cooking. Gwen, Owen Cooking, 夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回は札幌交響楽団首席打楽器奏者の入川翔さんご登場です。打楽器のこといろいろ聞いてみたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。見守ってくれる輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。
ご縁、応援、貢献、夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、打楽器奏者の入川翔さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。入川翔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。入川翔さんは、私が指揮をしている富士吉中学、高等学校オーケストラ部の打楽器パートもご指導していただいてます。いつもありがとうございます。
はいはい、こちらこそお世話になっております。
このね、打楽器奏者というのはいろんな楽器をね扱う、その叩く専門の方々ですけれど、はい、この打楽器に出会える環境が小さい頃にあるっていうのも、なかなかこうそんなね、うん、たくさんそういう子たちがたくさんいるってはあんまり思えないっていうことを言っちゃいけないかもしれない。まあ
一般的にはやっぱり中学校吹奏楽部、
うんうん、とか
の人数が圧倒的に始める人数が多いんじゃないかなと思いますけ
どね。入川さんはいつ頃この打楽器と出会われたん
ですか。僕も今自分で言った通りに中学校の吹奏楽部から打楽器に出会って始めましたね。まあドラムセットがかっこいいなと思って、うん、
確かにかっこいいですよね。
はい、はい、あとはまあ、楽器を買わなきゃいけない部活だったんですけど、うんうん、バチは一番安く済むということで、うん、親もいいんじゃないかっていうのがあって
なるほど、まあ、
自分のと親と一致して、
うんうんうんうん、
ということで打楽器にな
るほど、
はい、なりました。
じゃあ小学生の時はさほどそういう音楽には興味があんまりなかった。
ですね、最初に始めたのは実はバイオリンを、
うん、本当にバイオリンだったんだ、
はい、初耳ですかね。
初です そうなんだ、
はい、小学校1年になるぐらいからバイオリンはやっていました。
うんうん、
中2ぐらいまで多分やってました。
じゃあバイオリンから入ったんですね。
そうです。まあ、その実は母が家でピアノ教室をやってたり、まあ兄もピアノを弾いてたりしてて、で
ご兄弟はお兄さん
のみですね。はい、2人兄弟です。はい、でまあ小1からバイオリンをやり始めて、でまあ僕は静岡出身なんですが、だからというわけじゃないんですけど、サッカーを小4から少年団に入って始めて、でやっぱそっちの方が楽しくなってしまって、まあバイオリンは
ちょっとそっちのけみたいな、うん、
でもまあ一応やめることなくはやってたんですよね。 ていうのの流れで、だからまあもちろん中学校もサッカー部に入ろうと思ったんですけど、まあ、そこがちょっとこう、うんうんうん、天気というか面白いことがあって、面白いっていうかまあ笑い話にもなるんですけど、うん、まあ、体験入部に行った時に、うんうん、そう、まあ、説明するとちょっと長くなるんであれですけど、うんうん、あの顧問の先生にいきなり、うんうん、あのそのボールを持ってくる場所が体験入部でボールを持ってこいって言われたんですけど、うん、
サッカー部の方ね、
そうそうそう、うんうん、はい、そうです。であのもう所属しているサッカー部員の方のボールを持ってきちゃったみたいで、うん、だから全然僕らボール持ってこいって言われたから、うんうん、まあ、どこにあるかもわからないし、うんうんうん、まあ、勝手に持ってきたんですけど、うんうん、それはそのサッカー部員の個人持ちのボールだったらしくて、うん、
なるほど。
でなんかいきなり怒られまして、わけも分からず
怒られず、はい、うんうん、本当は違うボールを持ってきてほしかったんだけど、
うん、でもそんなこと説明もないか ら、うん、いきなりとにかく怒られまして、うんうん、もういいやってなって、う
ん、あんまりね印象が良くないとそうなるよね。そうそう
で、一緒に体験入部に行った友達、うん、あのそのサッカー部 の、うんうん、のお兄さんが吹奏楽部にいたので、
うんうんうんうん、
その彼と、うん、じゃあ吹奏楽部も、うん、
見てみよう、
うん、体験しに行ってみようっていうことで、そこで、まあ、ドラムセットのかっこよさにまあちょっと惹かれて、なるほど、
そういう流れなんだ。
でそこで変わってきましたね。
その時はあのもちろんあれですよね、打楽器の経験はなかった
ゼロです
ですよね。そうそうそう、バイオリンはもちろんされて
た、はい、
あ、なるほどなるほど。じゃああのお家の方にスティックをそのバーチを買ってもらって、うんうん、やったもうこれでドラムセット叩ける、ね、みたいな感じでした。ま
あ、でもあの中高一貫の学校だったんです、僕はね。で、うん、あのその吹奏楽部も中1から高2までがいる部活だったので、
うんうん、
まあ、やっぱり
一緒にやってたの。
そうなんです、そうなんです。
あ、そうなんだ。
あの花形のやっぱりそういうドラムセットなんかは、うんうん、まあ上級生しか叩けないので
一人しか、
そうですそうです、
権利がないですから。
打楽器は一人一パートしかないの で、ね、まあ、もちろん最初はドラムセットは全然叩けずに、うんうん、まあ、ただただバチを、うんうん、あの机を、ね、うん、まあ、台にして
練習ですね。
そう、なんだかなと思ってましたね、正直。
そっかそっか、うん、
やっぱ音程もないし、
まあ確かに、
ね、まあ、鍵盤楽器は、ね、もちろんあるけど、うんうんうんうん、基本的にはそのスティックでとことこやるというのが僕ら基本的な練習なので、
うんうんうん、でもあれですよね、ちょっと話それちゃいますけど、そのまず音程がないって、もちろんリズムとっていう、はい、そのごくごくシンプルなものを極めるって難しくないですか。
そうですね、なんていうか、まあでもそう、ただただ正しいだけじゃダメだし、
うん、
リズムが
響かせ方とかもある
だろうしね。シンプルだからこそ、うん、音色とかね、うんうん、そういうものにもやっぱりこだわらなきゃいけないし、
ね、じゃあそういう初めてバチ持ってってこう中学入って、まあ、いろんな体験されたと思うんですけど、もう本格的にその音楽の道に行こうっていうのはまた違う ポイントっていうかで思われたわけでしょう、ね、
はい、
その辺はいつ頃だった、
まあ、そのさっきも話したあの兄、ピアノをやってる兄も実はあの、音大に、
あ、そうなんですか、
はい、2つ上なんですけど、だから、
ピアノで、
そうですそうです、僕は高2の時に大学1年生に、うん、まあ、なって、うんうんうん、たわけなんですが、
うん、やっぱお兄さんの影響も大きかった
の
か。
そうですね、それもあるかな。
なん
かあのオープンキャンパスに、うんうん、あの必ず行かなきゃいけなかったんですけど、うん、その学校が行けということで、
ね、
高2の時かな、高2の夏、
うんうん、
でそれであの、まあ、東京の有名なうん、うん、あの私立大学とか、
うんうん、
あのまあ、本当に単純にたら有名だから行ってみようっていう、うんうん、友達と行って、うん、
どこに行かれました。
オープンキャップ早稲田と慶応もうザっていうところに、ね、一応別にその入りたかったわけじゃなくて、うんうんうん、まあ、とにかくまあ有名、
行ってこいって、
うん、行かなきゃいけないんだったら有名なとこ行ってみようぜみたいな感じで、う
ん
う
ん、それも大事ですよね、どんな雰囲気かとかね、うん、
でもやっぱすごいんですよ人が。
あ、
もう ぱり人であふれている、うん、キャンパスでだ、うん、慶応は見た、うん、早稲田は高野馬場だったかな、うんうんうんうん、でももうやっぱり面食らったのは結構あって静岡から出て
まあそうですかでそうなりますかね、うんうん、
でそのオープンキャンパスの後に、うんうんうん、まあ兄の大学に行って、うんうん、いやそれは全然まあだから大学に遊びに行ったような感じだったんですけど、うんうん、
オープンキャンパスとかではなくて
そうオープンキャンパスではなくて、うん、そう初めて、まあ、兄のいる大学のちょっと練習室とかもね入らせてもらって、うんうんうん、まあまあ、
もちろん全然どこ音大か聞いていいですか？どこ音大か？い
や、東京芸大には行ったんですけど、まあ、だから上野に
上野、うん、
まあオープンキャンパスも何もないから、まあ、もちろん静かなんですけど、うんうん
う
ん
う
ん、
普段のね、うん、大学
まあなんかそのギャップにもちょっとギャップ萌えみたいな感じもあったかもしれないですけど、うんうんうん、あなんかそういう世界もね、うんうん、あるんだっていうのをまあ知ったのもあるし、うんうんうんうんで本当に僕は音楽で行こうと思ってなかったんですよね、うんうんうん、結構英語が好きだったから、うんうん、まあなんか文系の方のそういう大学目指そうかなって思ってはいたんですけど、うんうん、その高2の夏以降ぐらいに、うんうん、進路変更になったんですかね、だからそこからまあ音楽に行こうかなというふうにしました。
じゃあ高校2年生ぐらいからちょっとずつ気持ちが音楽の方に向いていって、
うんはい、だそこから、まあ、ピアノもう一度だからその母が、うんうんうん、先生だったのもあって、まあ、昔はちょっとはやってたんですけど、うんうん、でもまあバイオリンを始めた時からほぼ触ってなかったので、うんうんまあ、ピアノとダソルフェージュは高2の夏以降から始めましたね、
うんうんうん、それが結構大変だったりするんですよね。
難しかったですよ、まあ、だから超音、うん、超音、
うん、音取りやつ
ね、音取りっていうのがあるんですけど、でだから母が、うん、家でできるんだけど、うんうん、だからまあ生実家本当に親族だからなんかこっちもイライラしちゃってダメなんですよ。
わかる。
で、まあ、僕一浪して入ったんですけど、その浪人の時はもう外部に行って、うんうんうん、外部の先生に行って、うん、そっちの方が良かった。
いや絶対そうだと思う。私 もう自分の息子に何か教えろって言ったらもう教えれない
ですよね。
そうだったんだ。で入川さんとこう 音楽大学に行かれたんです
か？あ、僕も一浪して芸大に行きました、はい、
そうか、同じところに、はい、じゃあその芸大生活の時はどんな感じでした？もう専門的に育っていかれて、
芸大生活はでもまあ4年間あっという間に、
うん
う
ん、あっという間よ、
はい、なんか気づいたら何勉強したんだろうねぐらい結構あっという間に過ぎちゃいましたかね、うんうんうん、いやいろいろ面白い経験もさせてもらって、
うんうん、どんなことを？
2年生の時に、うん、学生オーケストラでドイツに行くという、まあ、ちょっとその、国の予算もついてというか、うん、なんか、うんうんうん、
プロジェクト的な感じ
そう ちょっとそういうのもあったみたいなんですけど、うんうん、本当に運よくその4年間の間にそれがあって、うんうんうん、
たまたまね在学中にってこと
そうから、ベルリンともう一個カッセルっていう
カッセル、はい、
うん、で演奏して、うんうんうん、僕はなんだっけ大工とかやったんですよね、
うん、
で向こうの合唱団と、まあ、僕それ下級生だったんで大工は乗り番じゃなかったんですけど、やっぱりその現地の人の合唱、うんうん、言語、母国語、
母国語ね、
うん、
ドイツ語、ね、
そういうのもなんか当時は多分分かんないけど、うん、なんかこう心に響くものはあったと思いますし、
う
ん、その向こうのやっぱりホール、
うんうん、
コンセルトハウスだったんですけど、フィルハーモニーではなくてね、うん、
いやでもどちらも有名ですよね。
でもやっぱりその日本のこうまあなんていうか近代的なホールとはやっぱ違うじゃないですか、うん、コンセルトハウスは特にねちょっと古き良き感じもあるし、こういうところでこういう文化がね、
うんうんうん、生まれたっていうのもね、
生まれてこう続けられているんだなっていうのはやっぱり、うん、まあ行かないと分かんないこと、
いや本当そうです
からね、
そうです、うん、いい体験でしたね、
それは本当に、嬉しかったですね、うんう
ん、あと打楽器の方々って もちろんオーケストラとかね、その吹奏楽隊アンサンブル、
はい、
もちろんたくさんあると思うんですけど、打楽器だけでっていうアンサンブルとか、打楽器アンサンブル、うん、はい、そういうものって結構たくさんあるものなんですか？
は
い、
ありますね。だそれも大学入って、うんうん、もちろんそういう授業も、うんうん、室内楽っていうのは、まあ、打楽器アンサンブルになるんですけど、うん、僕らは、うん、はい、 それもやりましたね。まあ、昔のモーツァルトの弦楽アンサンブルの曲とかを、うんうん、マリンバアンサンブルでやったりとかね、そういうやり方も、まあ、そのまま楽譜使ったり、うんうんうん、使えたりもするんですけど、
うん
うん、5パートあれば、まあ、マリンバ5台
とかで、はい、
そういうのももちろんやるし、まあ、うんうん、打楽器だけの曲っていうのは、うん、そういう古典作品、うん、ロマン派作品ないので、まあ、現代曲になっちゃうんですけど、うん、そういう曲にいろいろチャレンジして、
うん、なるほど、なるほど、はい、今日は実は、入川さんにタンバリンはい、を持ってきていただきまして、はい、私もトランペット持ってきました。それで、2人でちょっとねアンサンブルしようっていう話で、ティルマン・スザートというかなり古い方ですね、バロック期の方なんですけど、その方作曲のスザート組曲という曲がありまして、その中のモール人の踊りというものを演奏したいと思います。それでは皆さんお聴きください、はい、ゲストラでつながろう後半に参りたいと思います。今日は打楽器奏者の入川翔さんをゲストにお越しいただきました。演奏の方ありがとうございました。
はい、くしゃくさんありがとうございました。
せっかくねタンバリン持ってきていただいたので、ちょっとタンバリンの話を、はい、しようかなと思って、はい、入川さんの、はい、持っていらっしゃるタンバリン、どんなタンバリンかちょっと説明していただいてもいいですか？
これはアメリカで作られたタンバリンですかね、うん、
はい、あ、ごめんなさい、いいですか、
はいはい、
タンバリンって太鼓の革が貼ってあって、その枠っていうんですかね、にシャラシャラこう、
木枠ですね、
うん、木枠の下そのにシャラシャラ音がする、はい、これなんて言うんですか、
ジングルって言うん
ですね、ジングルっていうんだ、うん、が結構たくさんついてるように見えたんですけれど、
そうですね、でもまあ本当にこれもいろんな種類があって、うん、
ありますよね、
少なめのもあるし、うんうんうん、まあ、もっとジャラジャラついてるのもあるし、ある
んだ、なんかそのジングルがね2段になっていて、
そうです
ね、これも2枚ずつついてますよね、
は
い、
そうですね、それは多分どれもここがこう、うん、こうなって音が鳴る、
あ、2枚がこう、
そう、1枚だけだと、
あ、はいはいはい、
音が出ない、
出ない、
そう、多分それはどれも2枚あるんじゃないかな、
あ、そうかそうか、はい、それが1段になってるか2段になっているか何枚ついてるかみたいな感じで、そのシャラシャラが、はい、音が変わるってことですね。
そうです、そうです、でもジングルの、まあ、そう、お見せできないのは残念なんですけど、うん、ジングルの素材も本当にいろんな種類があ
って、あ、そんなにあるんだ、うん、
ありますあります、なんかこれは多分どちらかといったらちょっと鉄っぽいと思うんですけど、うんうん、銅がもうちょっと混ざってたりとか、
あ、なるほど、
これにこうハンマリングの細工がしてあったりとか、
そんなのあるんだ、うん、 じゃあちょっとそのシャラシャラの音の質も変わってくる。
全然違います。
あ、違うんだ。そう、
面白いぐらい違います。
へえ、なんかタンバリンもいろいろ叩いてこう聞き比べとかしてみたいですね。そうなんだ。そうなんです。いや、いろんな奥が深いですね、はい、やっぱりタンバリン一つとってもね。
でもこのあれですよね、だから打楽器とトランペットってまあ昔からこうちょ兄弟のようなところがあるから、
う
んうんうん、今日の合奏もとても楽しくやらせていただいて、うんね、楽しかったです。
なんかその踊りが昔そうこういう音楽メロディーでこうどうやって踊ってたのかなみたいなのが、うんうん、なんかすごいこうおぼろげながらこう、はい、そのステップが出るこう頭に浮かぶみたいな、ね、感じでしたよね。じゃあこのタンバリンじゃなく他にたくさんあるじゃないですか、はい、打楽器って数数えきれないと思うんですけど、
は
い、
民族楽器とかも含めちゃう、
ね、で大きければちっちゃければ、ね、今日みたいにタンバリンこう持ち運べるものからティンパニだったりね、もうすごいお家には絶対置けないマリンバとかも。
そうです ね、
はい、これあの今は、ね、札幌交響楽団入られてるので、はい、まああの楽器にを触るということに関して困らないかもしれないですけど、練習はどうやってされてるんですか？
基本的に僕は、うんまあ、オーケストラに行った時に、うんそうティンパニはやっぱりそこでしか触れないことは多いので、うんうん、あ僕は、まあ、ティンパニ基本的には、
うん、基本そうですね、
98% ぐらいはティンパニしかやっていないんですけど、そうティンパニーはやっぱりオーケストラに行かないと触れない楽器ではあるので、うんうん、その時に空いた時間を見つけて、うんうん、まあ先々の曲を練習するとか、
うんうん、なるほど、
ちょっとエチュードをそこで練習するとか。
ティンパニーの練習というかこうティンパニーを扱うというかな上で大事な点って何ですか？
ティンパニーはそうですね、まあまず一番他の打楽器とちょっと違うのは、まあ、音程がある、
う
ん、その鍵盤打楽器を除いて太鼓の中で音程が出る楽器なので、うんうんね、そこのなんだろうな正確性というか、うん、その他のだから管楽器弦楽器とのアンサンブル音程感はまずやっぱり一番大事にしたいところですね。
いや私オーケストラの指揮者になってからいろんな音聞くようになって初めてティンパニの音程ってこんなと見てこう確認するの難しいんだって。
いろんな倍音もあるし、
うん、すごい思ったんです
よね。なんかどこで音程を聞くかってなるのちょっとこう違ったりすると思うので、
すごいなんか自分の耳が合ってるのかティンパ本当にこれで合ってるかっていう、う
ん、いや僕もいまだにそんな感じ、いやありますよありますよ、
本当ですか？
いやもちろん自信持って やってますけど、うん、でもその片っぽで、うん、やっぱりそのまあ常になんていうかな この音程大丈夫かなっていうところももちろん持ちつつ、
うん、本当ですか？
いや本当本当本当、
いやなんかちゃんとそのハーモニーに混ざって音じゃないとダメなんですよね。
そうそう
ティンバリンって特にでティンバリンもちろんティンバリンだけでこうソロみたいに来る時ももちろんね、うん、あるけれどやっぱり基本他の楽器とこう混じる音っていうか
で
音程きちんとって相当難しい、うん、聞く方も難しいしやっぱり奏者の方も難しいと思われてるんだ。
そこが一番
いや初めて聞きました、まあうん、
しびれるところですね。
なるほどね、うん、じゃあそういうものを本番で扱うわけですよね、
はい、
その本番前とか、まあ、もちろん演奏始まってからでもその楽器に対して自分がこうセッティングだったりいろいろちょっとこう気をつけてることとか必ずやることとかってあるんですか？
作曲は楽器を3つ、うん、4台1セットとして、うんうんうんまあ、その3セットあって、うんうん、そのうちの2つは本革というか、うんうん、あの子牛の革なんですけど、うん、を張ってるんですよね。
あの大きい、
はい、
大きいですよねティンパニーって、まあ、
で自分で巻くんですけど革は僕ら
そうなの？
いや東京とかだと、まあ、もちろん業者さんいらっしゃるから、うん、巻いてくれるんですけど
巻くってあそこに貼る
ねまあ、それも話すとねまたちょっと長くなってくるんですけど皮を水に浸して柔らかくして
そこからですか。
そうそう大変なんですよ時間かかる。
うわおちょっとした DIY じゃないけど。
そうですそうです。もうで、
まあ、もうやるんだ、はい、ご自身で、
人がいないのでやるしかないんです。
うわ
でっていうあまあそういうあの子牛の皮を貼ってある楽器、うんうんはやっぱりその、まあ、生ものではあるの で、はいですね、そう会場の温度、うんうん、湿度その辺でやっぱり、うん、結構変わるんですよね。だから
そうい
う意味では本番の直前ぐらいまで、うん、あの音程のチェック、うんうん、はいつもしてますね。
あなるほど、うん、じゃあもう
曲中もしてます。
途中もですよね、きっとね。そうしばらくもう10分15分叩かないとかってこともね、あるしその間に変わっちゃったら困るし、敏感にその辺キャッチしとかないと、うん、いやそんな思いしてティンパに叩いてもらってるんですね。もう本当ありがとうございますいや金管楽器ももちろんねそういうケアもちろん見てますけど、うん、いやそこまでじゃないと思うんですよ、
ね、まあ背中でね金管楽器の方の背中でいつもやってることが多いですからね、うんうんうん、そこまでは
見えてない、うんまあ、ただ単に知らなかったっていうかいやそこまでされてるんですね。ありがとうございます。じゃあそんな、入川さんから今後の、札幌交響楽団の演奏会、
はい、
お知らせください。
はい、2025年の10月18日、はい、土曜日19日、はい、日曜日、うんに第672回の、うん定期演奏会があるんですが、
はい、
これの、後半にやります交響曲が、
うん、
これ本当に、まあ、ティンパニ、
うん、
ザ・ティンパニって曲です、
本当に誰の曲ですか。
ニールセン
の現代、
そうですね
現代ですね、
うん、
ニールセン、はい、
交響曲第4番の不滅っていうのがあるんですけど、はい、なかなか本当にやる機会
はないですよね、
まあ、ニールセン自体もちろんないんですけど、うんうん、でもこの、まあクラシック業界としても、うんうん、打楽器業界としても、うんうん、これはもうティンパニなんです。
おお、そうなんですか。
だから僕がこのタイミングでこの曲を紹介できるのはもう運命的なタイミングなんですけど、
すごい、
あのティンパニーが2人奏者が
いるんですか。
いて、もうあの
2セット、
はい、うんうん、あのランダなんです。本当にティンパニーバトルって感じです。
へ、
4楽章がっていうか、まあ大まかに言うと2楽章で、うんうん、1楽章1部2部2楽章1部2部ではあるんで、ほうほうほうほう、だけど2楽章のその2部の後半がもうその打ち合いなんですよ。
打ち合いなんだ。
もうどっかどかどかどかすごい。
へ、
で僕はもちろん初めてやるんですけど、うんうん、まあもうこれがやるって決まった時からもう、うん、まあ、楽しみにはしています。
10月のもう一度
10月18日19日の2日間、
場所はどこでしょうか。
札幌コンサートホール来たら、
来たら
です。はい、
いやこれすごい、なかなか聞けない曲で、
これ多分もう10年はもちろんやってないし、作曲も、
うんうん、いや楽し
い、何年前にやったか分かんないぐらい
ですよね。
でもティンパニをあの見た目でも耳でも、
うん、
なんかそこまでやるかぐらい、多分ティンパニ浴びに来てください
って感じです。そうですか。わかりました。私も後でもう一度ちゃんとチェックをしておきたいと思います。はいはい、ぜひ
いらしていただきたいです。
はい、皆さんぜひお越しください。はい、それでは、エンディングにこのまま行っていいですか。はい、じゃあエンディング参りたいと思います。今日は札幌交響楽団主席打楽器奏者の入川翔さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい奥が深い打楽器でした。また違う回で違う楽器の話を、
はい、
ぜひお願い、
喋りに行きたいと思います。
はい、したいと思います。本当に今日はありがとうございました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。
歩き始めたばかりの僕らをつなげた世界中の夢を集めて 手と手を取り合って翼を広げて